お祈りいたします。憐れみ深い天皇と様、皆あがめて心から賛美いたします。私たちを御言葉の前に引き出してくださって、その御言葉によって生かしてくださることをありがとうございます。どうか今日もその口から出る一つ一つの言葉が私たちの命となり、私たちの幸いとなり、私たちの生活の身となれるように、それぞれを祝福してください。期待してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。今日はローマ書8章の最後に入ります。31節はじめ、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。そのところから私たち、はじめ、ではこれらのことからどう言えるでしょう。これらのことというのは前に今出ている全てのことを言いますね。神様が私たちに成してくださったこと、私たちに与えてくださった恵み、神様のその働き、それらのことを今パウロはずっと言ってきました。で、私たちが本当に惨めなものであれ、私たちの中には罪の原理があって、罪の立法があって、私たちはそこで奴隷となって本当に罪を犯すしかなかった、また罪に定めるしかなかった私たち、それをパウロは本当に惨めだと言っています。皆さんそういう思いするでしょう。私がしたいのにできない、クリスチャンとして立派に生きていきたいのに、本当に神様の喜ばれるようになりたいのに、愛する人、謙遜な人になって、本当に柔和で神様のその香りを放つ、そういう人になりたいのにね、中では収まらない自分の感情があって、どうしても捨てきれないそういう習慣があって、どうしても私たちが取られてしまういろんな自分のこう中に、また外にそういうものを、白髪っていうんですか、そういうものを持っている。本当に神様と私の新しい関係、それはイエス・キリストと共に十字架につけられて自分が死んだゆえにできた関係なのに、私たちはそのイエス様を信じる前に持ってたいろんな世の中でのそういう絆で本当に感じがらみになって、罪の奴隷として、また人間のしもべとして、また自分自身の欲望やそういう情欲の中でどうにもならない、そこから本当に解放できない、そういう自分自身にあった時、私たちは本当にがっかりしたり失望したり、自分自身が嫌になったりします。でパウロもそういう自分自身を見出しました。でもそれが見出されたということ自体が、本当は光の中にあって照らされてこそ分かる、そういう罪なんです。パウロがイエス様に出会う前は自分が立法的に完全に生きてきたと思いました。で、立法学者やパリサイ人と同じように、もうイエス様の前で出ても、私はちゃんと御言葉通りに生きてますと、そういうような返事ができる、そういう人たちだったんです。自分たちの計り、また人々の計りでは隠れるそういう罪であっても、神様から見ては彼らは偽善者だと言われるし、あなた方は外は綺麗だけど、外は美しいだけど、中は本当に腐敗してて、中は腐ったその死体でいっぱいになってる、そういうお墓みたいなんだと。それで中はあなたたちの中には本当にそういう欲望と、そういう堕落したものがいっぱいなんだと言っています。だから神様の見る目と私たち人間の見る目は違います。だからパウロが人間的な標準として見た時は、イエス様の方がおかしかったんですよ。それでイエス様につく人の方が神様に敵対するものであると思えたから、イエス様につく人たちを迫害しました。もちろん自分がイエス様についていきませんでしたし、だけどもイエス様に出会ったら自分の内面的な自分の心や思いが照らされ始めました。その時に結局パウロは惨めな自分に出会います。また あの第二手もて見るとその息子のような信仰の後輩者であるその手もてに対して私は罪人の頭であるということを告白しています。それはパウロがイエス様を迫害して教会を迫害した人だったから、その過去のことによって自分が罪人の頭だというのではなくて、ずっと光の中で生きてきたそのパウロ、一生懸命自分の全てを通して神様の御言葉通りにイエス様に本当につくものとして生きてきた、その自分自身の中に彼が見出した告白なんです。それが罪人の頭だから、皆さんが今イエス・キリストにあって生きるということは罪に対して敏感になることなんです。人の罪に対して敏感になることじゃなくて、自分の罪に対して敏感になることであり、またその自分の罪というのは人から見ても社会的にも道徳的にも罪と定められるような、そういう嘘ついたとか人殺したとか何か起こったとか、そういうことよりももっと深く私たちのその持つべき思い、持つべきそういう心を持たずに神の前に高ぶっていて、神から離れて神様を神様としない、そういう自分自身の本当に自分では見ることのできない、そういうものを私たちが神の御言葉の光の中で照らされて、それで知ることのできる罪なんです。ですから私たちが罪大きいところに恵みが増すという言葉の中で、私たちが恵みをたくさんいただくために罪をどんどんどんどん犯していく、そういうことでは決してありません。罪をもっと深く知るようになるということなんです。罪がもっともっと本当に私たちに見えるようになる。どういう罪が、神が罪として見る、その神の光、神の目が私たちの内を照らしてくださって見出される、そこでこう裸にされるものなんです。ですから神様は光であり、神様の御言葉は生きて働いて、本当にどんな両刃をつけた剣よりも鋭くて霊と魂を分けるとあります。私たちは霊と魂分けられません。霊も見られないし魂も見られない、私たちの肉眼では見ることのできない、それを私たちがどんな機会を持っても、本当に今医学や科学がどんなに発達しても、私たちの精神世界、心の世界を知ることできないですよね。見ることできません。なのに私たちはそういう精神世界や心の動きによって私たちは生かされ、また本当にいろんな歩みがそこから決まるんです。今私たちが知っている心や精神世界も見ることができないのに、私たちが知ることのできない霊の世界、魂の世界は本当に私たちが知ることはできないのに、本当はそこに私たち影響を受けてきている。聖霊によって影響を受けて、サタンによって影響を受けているわけです。実際そこの中で私たちの心も私たちの思いも逆に言ったら左右されるんですよ。ですから御言葉が生きて働いて霊と誠をこう分けてくれる、そのことによって私たちは何が罪であり、何が神から来るものであり、何が世のもの、サタンのもの、肉によるものなのかを私たちが分けることができるんです。だから神様が私たちにくださった霊は愛と力と慎みの霊、慎みが日本語の他の聖書ではなんかこう見分ける霊だと書いてあります。だから識別する、見分ける、それは違うということですよね。で霊と魂が違う、神様から来るもの、サタンから来るものが私たちにはよく見分けがつかないけど、御言葉によってのみに見分けができるということなんです。私たちから出た善、神から出た善、私たちから出た義、神様から出た義、私たちから出る言葉、神様から出る言葉、私たちから出る愛、神様からの愛、 神様の真実、私たちの真実、すべてが本当に天使の光をこうよそった、サタンが光のようによそったら私たちには分かりません。でも御言葉によって分かることができるんです。その霊が私たちに今来てくださって、いわば神様が来てくださってるんです。識別するというのは異なるものがないと識別できないんです。私たちは全てがサタンの支配の中にあって、罪の中で、そこで善と悪を知り、そこで真実不真実、自分自身のそういう考え方や計りを土台として私たちは全てを決めました。それで私が義なんです、私が正しいんです。それでそれじゃなければ私たちは間違ってる、それは不義なんだ、それはダメなんだという、そういう計りを持っていました。で、世の中では一般的なのが正しいし、また常識が正しいし、また力あるもののそういう組織やそこで決めたことが正しいんです。で、私たちの中で あの人が言ったから正しいとか、みんながそう思ってるからそれが正しいとか、皆さん大きい教会で立派な有名な牧師が言うと、その人の言ってることは全部正しくて、名のないそういうものが語ったら、あれはどうなんだろうな、そう思ったのがパウロでしたよね。人間的な標準って言うときに、立法学者や本当にその街道で立派に今までいろんな経歴を積んで、みんなが認めてる誰か誰かさんの弟子であり、とそういう人たちを、そういう経歴のゆえに、そういう背景のゆえに認めた、それを本当に何て言うんですか、重んじて、それによって、ああ彼らの言うことならば信頼できる、そのように思ったのがパウロでしたよね。しかしそういう計りで見るときに、イエス様はどうだったのか、田舎の本当に名のないそういう人で、もう背景もなくて何もない、その人が語る、だから人々がそのイエス様を受け入れることできませんでした。でもそれが神様の知恵でしょ。で、今私たちはどうなんでしょうか。なぜローマ書8章を私たちが今もう一度こう神様から聞き、また私たち自身をこう照らしていただかなければダメなのか。それは私たちが本当にそのような人間的な標準で未だにして、そういう計りの中で生きているから、神様は今日もローマ書8章を私たちにまた語るんですよ。そんな惨めな自分自身を私たちが見出した、そこで終わったら私たちは惨めなクリスチャンなんです。でもパウロはその惨めな自分で、はあ、もう私はどうにもならない、人間ってどうにもならない、人間って罪から自分のそういう生まれながらのものからどうにもならないんだと、いずれ死んだら天国行くだけ幸いなんだと、ただ許されてるから、ただもう罪は贖われてるからそれでいいんだ、そこで私たちクリスチャンが終わるならば、私たち早く死んだらいいですね、早くこの惨めな罪の体を私たちが捨てて、私たちが本当に早くイエス様来られて、いえ私が早くイエス様とこ行って、それでできるだけ早くこの世とこの肉体と早く離れたらいいですね。でもそれだったらローマ書8章は意味がありません。ローマ書8章が始まる前にパウロは言っています。それは、私たち主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します、ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです、こういうわけで、ということでローマ書8章始まります。言えば神様に感謝すべき、イエス・キリストのゆえに感謝すべきそのものを サウロは握っています。それが救いなんです。私たちの救いは罪の許しで終わることではありません。その罪から贖い出された私たちがイエス・キリストによって新たに生きられる、聖霊によって生きられるという実態が私たちにあるんだということなんです。もし神様がそうでないならば、私たちのうちに来てくださる意味がありません。私たちは全部イエス・キリストの血潮によって贖い出されました。聖霊様来てくださらなくても、それはすでになされたことなんです。全人類のすべての罪がイエス様の死によって贖い出されました。だから誰でも信じたら許されるし、誰でも信じたらイエス・キリストによって新たに生きることができるんです。だから確かにイエス様を信じることによって裁かれることなく、また私たちが滅びることない、裁かれることなく滅びることない、それ救いなんです。確かに。だけども聖霊様が来てくださって、私たちが神の子供として新たに生きられるということが、今私たちクリスチャンの中で信じられてない。本当にそれが私たちの力となってないし、私たちの生活の身となってないというようなことを、たくさん私の中で、また私の兄弟姉妹たちの中で、私たちの中で、私たちが今見ることができます。それでなんか力強く熱心に伝道したり、教会熱心になって聖書読んでたくさん祈って何かしたら、あの人は信仰が立派でたくさんやっている、本当にあの人は、あの人の信仰はなんか実を結んでるように、そのように見る。しかしそれは神様の計りではありませんよね。問題は人がどう計るのが問題じゃなくて、自分自身がどう確信して、自分自身がどのように思ってるのかなんです。で、今日言っています。神様が私たちをイエス・キリストによっては罪に定められることもないし、私たちが今までもう罪の奴隷になって、サタンの言いなりになるしかなかった私たちが、肉によってできなかったことが、聖霊様来てくださって、サタンより聖霊様力ありますよね。だから私たちのうちで神様が思う通りに私たちに志を与えてなさせることできる方が、私たちの中に来てくださってなさせてくださる。すなわち私たちができなかったことを神様は知ってくださいますとパウロは言っています。だから知ってくださいますということを私たちが信じなければダメなんです。で、信じる者には神の栄光を見る、神が何をなさっているかを体験できる、見ることができるのに、あの人のうちには聖霊様がおられて、あの人には立派に神様が御心通りになしているようなんだけど、自分にはそれができない。そんなことありませんよね。自分のうちにおられる聖霊様が本当の創造主である神様であるということを私たちが信頼するならば、私を勝つでしょ。私の性格と神様の力とどっちが強いですか？私の癖と神様の力とどっちが強いですか？神様が私を変えられない神様だったら、私たち信じる必要ないんですよ、本当に。あなたにとって、私にとって神様は変えられる。私たちを新たにして、新たに神の子供として生かすことのできる神様だから、私たち神様だと言うし、信頼してるし、今日も生きて働く、その方が私のうちにおられると私たち告白するんでしょ。愛したくない、めんどくさい、なんで私がここまでしなくちゃダメなの、私がなぜ耐えなくちゃいけないの、そんなのは神様の言葉じゃなくて自分の言葉ですね。で、その自分の言葉だけあって、神様がそうじゃない、 私が人を愛してる、私はその人が健康になって癒されて、その人が完全になって、その人が清くなることを願う。その人、それは私にも含まれてる。私を含めてなんですよ。なら神は私が清くなることを願う、私が予定じゃないことを願う、私が平安であることを願うし、私が本当に神様の子供として、神のご品性に預かるものとして願う神様は、私たちを全ての人間から離して、本当に私を愛して、私をこう大事にしてくれる人の中に置いて、その御言葉を成就しようとするのではなくて、狼の中に一人の羊を使わすみたいに、全ての人に敵対されて、全ての人に呪われて、全ての人に憎まれて、全ての人に殺されようとも、そこにあって平安で、そこにあってその人たちを祝福し、その人たちを愛し、そこにあって神を信頼し、そこにあって神を喜び、そこにあって本当に救いの恵みを味わえるようにしてくださる神様でしょ。私たちを神様の恵みの中にいさせるために、神様は私たちを保護して保護して、みんなから挨拶され、みんなから立てられ、みんなからこう守られる、そういうところに置いてんじゃありません。私たちを世に使わしたんですよ。でもそのまま使わしたんじゃなくて、聖霊様を私たちの中に望ませて、力を私たちが得るように。どういう力？神の力、神の名で、神の子供としての特権を持って、神様のご性質を持って、神様の力を持って、神の威厳を持って、その世に勝った神様のその勝った力を私たちを通して表そうとするのが神様の御旨なんです。だからローマ書8章は本当に惨めな、そういうクリスチャン、もう毎日毎日自分自身と戦って、自分の罪の中でどうにもならない、そういう人間じゃなくて、私たちにはそういう自分以外に御霊様にある命の法則がある。私たちのその命の法則は罪の法則を買ったんでしょ。その聖霊様がサタンに買ったんですよ。イエス様が世に買ったし、命の法則が、原理が罪の原理より買ったんです。私たちがどこにつくのかなんです。今日も私がイエスキリストにあるならば、私には罪に定められることない。それだけじゃありません。イエス・キリストにあるならば、御霊様が私の命となって、私の主人となって、私の神様として実際に存在してますから、私は罪を犯すのではなく、今度は御心通りに生きられるようになったなんですよ。その御心のままに聖霊によって生きるようになったものの幸いが、ローマ書8章のずっといろんな角度で書かれています。それで今その前に、聖霊様は私たちがどう祈ればいいかわからないのに祈ってくださる、取りなしてくださる。それが深い、本当に言葉で言いようもないうめきを持ってだと言いました。私たちが神様の御前ではそのようなものなんです。でもその深いうめきを持って祈ってくださった、その聖霊様の祈りは御心にかなう祈りとして必ず聞かされてます。聖霊様は私たちのうちで何を祈ってらっしゃるでしょうか。イエス様はパウロに対して、私はあなたの信仰がなくならないように取りなしたとあります。聖霊の取りなしは今日も私たちの信仰がなくならないように祈ってくださってます。それであなたが気落ちせずにそこから本当に立たされたら、今度は気落ちしている、そういう兄弟姉妹を言って励ましてやりなさい。 神様は私たちに似合わせる方じゃなくて、いじめる方じゃなくて、あなた方みたいなそういうものは本当に価値がないから、あなた方は私の前に不義だから、何の取り柄のないそういうものだからといって蔑むのではなく、そういう私たちを愛し、そういう私たちをたっといと言ってくださり、そういう私たちを本当にたっといものとしてこう立たせてくださっただけじゃなくて、たとえ生き方ができるようにしてくださる方なんです。で、御霊様が今私たちに神様の思い通りに生きられるようにしてくださる。それだけじゃなくて、私たちにあるすべてのこと、私たちの中にあるもの、生活の中にあるもの、周りにあるすべてのもの、それを働かせて神様は益としてくださる。ならば私たちは何の心配もないということなんです。言えば私たち何を求めればいいのか、どうすればいいか、何を祈ればいいのかすら分からなくても、聖霊様が絶えず私たちの中で祈ってくださる。私たちが考えて祈る祈りは、本当は私たちの情欲や私たちの欲望による祈りがほとんどなんです。で、その祈りの背景は神に対する不信なんです。神様が恵みを与えてくださり、すべて良くしてくださり、ちゃんと今失敗なしに神は生きて働いてるのに、それが信頼できなくて、早くしてください、これをちゃんとしてください。言えば私たちが神様にいろいろ指示したり、こうなんていうのかな、求めるようで、逆に言ったら私たちが神様に指図するような、そういう祈りがほとんどなんです。何を食べるか着るか、あなたが本当に明日も食べなくちゃいけないし、着なくちゃいけなくても、それが今日なくても心配するなと、明日も神様がおられるから、父なる神様はあなたの必要は全部知っておられるだけじゃなくて、時にかなって与える神であり、また備える神様だから、心配するな、それは求めるなとあるでしょ。それでも私たちの祈り、私たちの求めるものは、いつも神様のその御言葉に信頼できないゆえに持つそういうものなんですよ。どう生きようか、私の予期しない何かが起こってきたら私どうしようか。私たちはね、本当にいろんなのを想像してまでも、人間は不安なそういうものをどんどんどんどん自分の中からこう生み出していくんです。作っても心配、作ってでも心配する、まだ起きてないこと年中心配してます。明日はどう生きるか、でも明日の命が私の手の中にないのに、どうなってもそこから神が益としてくれる。こういうことがあっても、ああいうことがあっても、神が働かせて全部益となる。この益となるということは、私たちが信仰から信仰へと歩めるようにしてくださる神の働きであり、また私たちが本当の誠の命を持って生きられるように、また私たちが愛するようにしてくださる神の働きなんです。あなた方が全世界を持ってても、誠の命がなければ、あなた方に何の益にあるでしょう。またあなた方が全てのことができて、全てのことを私たちが持ったとしても、愛がなければあなたに何の益があるでしょうという、その益なんです。だからそれを私たちに本当になくてはならない、ただ一つのことを神様は私たちの益だと言ってくださっています。で、神様が働かせてその益をもたらせる、これは私たちが努力して、私たちの行いを良くして何か達成する、そういうものではありません。何をやっても私たちの知っているすべて、持っているすべてを通して神が益としてくださる神の働きなんです。私が体が弱くても、二親がいても、孤児であっても、私が学歴がどうであっても、私の知能がどうであっても、 私の家族関係がどうであっても、もう会社から社会から受けるどういうものであっても、それを通して神様が益として働いてくださる。だから私たちが持っている一つ一つは、それ自体が良いものもないし、それ自体が悪いものもないんですよ。それ自体で私たちが良いものばっかり求めようとすると、逆に私たちは死んでしまうんです。今皆さんがこうバイ菌を取り除くことして、すごくたくさんの薬品を使いますね。でその薬品によっての副作用、またそのバイ菌がなくなることによってまた違うものが増えていくし、またこっちは免疫がなくなってもっと弱くなってしまう。今子どもたちが土で遊ぶことなかなか難しいですね。もちろん土自体が汚れてるし、空気自体が汚れてます。だけど空気がきれいだから人間生きられるんではありません。生かしていただいて生きるんですよ。土がきれいだったから人間が生きるんじゃないんです。命は神様の手の中にあるんです。だから私たちはいいものだったら、いいものだけずっとあれば私たちは幸せになる、良くなると思えるけど、そうじゃないんですよ。だから私たちが願わなくても、私たちのうちには罪がいっぱいあって、自分の嫌な過去があって、自分の体も自分の人生の中にも自分が受け入れたくないいろんなものがあるかもしれません。でも私が肥料になろうとしたら、その腐った全てのものが肥料になるんですよ。それで他のものがこう生かされるのにこう役立つ、それはいいことなんです。自分が本当にいいもの、ピカピカして何もこう人が誰が見ても綺麗だ、あすごいなと思う、そういうものになったとしても、一粒の麦はそのままあったら、そのままで自分がいなくなったらそれで終わりなんですよ。だけど本当にイエス・キリストにあって死ねば、そこで多くの実を結ぶことができる。だから私たちが死ぬことで自分の全てのことが益になれるんです。誰に益になるんですか？人々を生かすのに益になるし、人々が神の前で生きるのに私たちが役立つようになる。そのことは結局言えば、誰の役に立つ、誰に益になるのか、私に益になるんですよ。人のために私が使えることは、私が低くなって私が癒しめられることではなく、逆に言ったら私が価値ある人生を送る、本当に実を結ぶことのできる、そういうものとして私に益となって、結局私が幸いを得る、そういう道なんですよ。それがイエス・キリストにあって生きる私たちなんです。これが自分の義で、私が人に謙遜なものとしてそれで本当に仕えて生きよう、そのことによって自分の栄光を求めて、それで自分が中からこう、なんていうのかな、こう自慢するというか自己満足するんだったら、それは逆に神様と離れて、イエス様と離れたものだから、それは益になるんじゃなくて滅びになってしまいます。だけど私が本当にイエス・キリストにあって自分を捨てて、イエス様がしたように私たちがするならば、それは私たちにイエス様にある身を、イエス様の栄光を共に預かる、そういうものとなれる。しかし神様は私たちを今そのように知ってくださってる。それがパウロが言っているんです。で今そういうわけで、これらのことをずっと言って、それで今最後に言っています。神様が私たちの味方なら、誰が私たちを敵対できるんですか？また神様が私たちを選んだらば、誰が私たちを訴えることできるんですか？また神様が私たちを愛してるのに、誰が私たちを神様から、その愛から引き離すことできるのですか？神様が私たちを こう神の右にこう座して私たちを神のものとしてその体の中に入れて神の子供としての特権を与え威厳を与えてるのに誰が私たちを罪に定めることができるんですか。神が信仰がなくならないように取りなし、神様が信仰を助けてるのに、祈りを助けてるのに、信仰生活を助けてるのに、誰が信仰生活から失敗し、誰が信仰生活から離れ、誰が失敗することができるんですかと逆に言うんですよ。皆さんどう思います？私たちは信仰に失敗すること決してないと言ってるんです。なぜなら私が生きるのではないから。兄弟姉妹その人が今問題じゃなくて、その人のうちに神様がおられれば、神がその人から離れず、神様がその人を諦めず、神様がその人をちゃんと神の御旨の前に成してくださるんだから、その神に信頼して大丈夫なんですよ。私たちはその人が健康になって、その人が立派になって、その人が偉くなって、その人が神の栄光にこうふさわしいものとなってほしいと思ってます。自分もその要求をしますね。自分自身に対しても違うんですよ。私たちはすでにイエス・キリストの体の内に入ったから、それで神の栄光であり、それで神様の御旨がすでになされたんですよ。で、体の中に入ったから神様が死から命を移してくださり、私たちをもう罪がないと、またあなた方の罪は全部あなた方から離れたんだと、私たちを罪から許しただけじゃなくて罪から離してくださった、私たちを雪よりも白くしてくださり、私たちの肉を、私たちの罪を十字架につけてくださったから、今あなたはもう新しくなったんだと神様が宣言してくださいました。それであなたは私の子なんだ、私が責任持つよと言ってくださってます。あなたは新しくなってるから、もう古きによって振り回されることないんだよと言っています。私たち同じ世の中にあって暮らすし、同じ生活の環境の中に置かれてるし、同じ体を私たちは持っているかもしれませんけど、私たちイエス様を信じることによって私たちの主人が変わりました。私が属するそういう頭が変わってしまったんです。国籍も変わり、私の所属も変わり、私の主人も変わりました。皆さんが前に勤めた会社、その中にあってその会社の言いなりになって生きてても、会社変われば全て変わりますよね。私たちが今勤め先が変わったぐらいのもんじゃないんです。完全に私の自身の体の生活の全ての主人が変わったんです。もう私の部屋はありません、イエス様の部屋です。私の時間はありません、イエス様の時間なんです。私が生きるのではなく、イエス様が私の中で生かしてくださる。だから今度は私の思う通りに生きるのではなく、イエス様の思われる通りに私が従って生きる。なのに私はもともとイエス様のことを喜ぶのではなく、自分の思うままに生きることを喜びとしました。子供だって私の自分のね、したいことするのには何のこう力助けいりません。したいからするんですよ。子供が遠足行くときは早く起きますね。だいたい遠足行くのに親が起こすことほとんどないと思いますよ。子供が早く起きます。でも学校行くのには毎日早く起きな、早く準備しな。子供がしかし学校行くのが楽しい子は自分で早く起きて行きますよね。私たちが罪を犯すのには足が速い、手に血を流すのには私たちが速いとあります。自分が人のこと悪口言うのは速いんですよ。でも自分の罪を神の御前に正直に告白する、それは私たちは できるだけ弁解して、できるだけなんかぐずぐずぐずぐずこう言い訳が多いでしょ。私だけそうじゃないじゃないですか。人全部そうでしょ。こんな場合私がどうして喜ぶんですか。こんなの時にどうして感謝するんですか。いつも喜んで絶えず祈って全てのこと感謝しなさい。それがイエス・キリストにある神の御心だと教えられても、その御心に反してるのは罪でしょ。だから喜ばないことが罪であり、祈らないことが罪であり、また感謝しないことが罪なんですよ。だけど絶対にそう思いませんもの。そう認めないですよ。誰がいつも喜べるの、誰がいつも祈れるの、絶えず祈れるの、誰が全て感謝できるのと、逆に誰が誰が誰がと言ってます。で今パウロは逆に誰があなた方を敵対し、誰があなた方を訴え、誰があなた方を罪に定め、誰があなた方をその神様の愛から引き離すことできますかと言ってます。今パウロが言っているそれを私たちは今逆にパウロの言っていることを、これが私たちになるのではなく、私たちは今日も誰かに、神様に何か敵対されてるような感じ、また訴えられてるみたいな、何か足りない、神様の前に足りなくて私たちは苦しんでる。祈りが足りない、義が足りない、信仰の行いが足りない、信仰が足りない、御言葉の知識が足りない、力が足りない、愛が足りない。何を根拠にそんなこと言ってます。どのようにしたら足りますか。私たちの味方が神様で、私たちの義がイエス・キリストの義で、私たちが罪に定められないのはイエス・キリストのゆえでしょ。また私たちの中でいいことを、良い働きを始められた方は聖霊様であり、私たちの信仰の始めはイエス様であり、私たちの信仰の完成者もイエス様であり、私たちのうちで今実際力を持って働く方が聖霊様なのに、私たちが何で足りる、何で足りないがあります。だから神様は私たちのうちで今失敗なしにちゃんとご自分のその歩み、ご自分で何をなさってるかをちゃんと理解しておられて、ちゃんとしておられる、それを私たちが信じなければ、これを見ても心配、あれを見て心配、また焦るし、私たちは自分の計りの中に私たちがいないから、私たちは心配なんですよ。神の計りの中で神が受け入れる、それで私たちが大丈夫だということを私たちが本当に信頼するならば、私たちはそれで安心でしょう。今赤ちゃんが生まれたばかり、何も見えなくても何も聞けなくても、その子がそれでいいんです。それでまた子供が一歳になったら、一歳になっただけのことしかできなくてもそれでいいんですよ。背がそのぐらいしかならなくてもそれでいいんです。私たちはクリスチャンとなったら、その次の日に完全になれみたいに、種を植えてそれが実となるまでに、それぞれの木が、それぞれの草が、その時間が違って、また経っていくいろんなことが違いますよね。一般的なこともありますけど、そこで一般的じゃないものもあります。で、一般的じゃないことが悪いか、違いますよね。それはそれで神様が良しとしたことでしょ。だから人間はこういうものなんですよ。けど結婚した方がいい、子供産んだ方がいい、男女全部あった方がいい、何かこれがいい、あれがいいって、そうじゃないことはなんか悪いみたいに決めてるわけですよ。でも一生障害者として暮らす人もいれば、 一生体が弱くている人もいるし、また生まれた時からそれぞれが配置されて生まれる、そういう親や国やそういう社会状況やそういうのがいろいろ違うから、それに影響されて生きる中でその人の人生の性格やいろんな生き方が自分の願いじゃなくても決められてしまう。そこから影響されて現れるいろんなものを持ってるわけですよ。今中東で戦争の中で難民として生まれ、難民の中で生きて難民の中で死ぬ人たちが、平和なところで親から愛されて学校行って贅沢に暮らした子供と同じ考え方、同じ性格を持ちなさいというのは要求する方がおかしいですよ。で、神様はそういう人たちを憎んで、そういう人を蔑むから、そういう難民たちがいて、そういう障害者がいて、それで贅沢して王家のところでそうやって生まれた人は神様が特別に祝福して愛してそうしてるのか、違うんでしょ。神の愛はそういうところで現れません。イエス様を考える時に、イエス様はどのようにしてこの世に来ましたか。本当に十字架で死なれるために来られたその方は、生きてるそういう歩みの中でも神様が祝福し、神様が愛し、神様が特別に立てたと人間的に思われる何一つ持てませんでした。今私たちが人間の目では何一つ見られなくても、そのように計られなくても、私たち自身が今イエス・キリストにあるものとして神の子供となった、そういう確信の中で私たちが今どういう立場なのかという、そういうことを本当に信じるならば、私たちは今誰が何と言ってもそれによって影響されることはありません。イエス様自身が人々の計りの中に、人のそういう口車に乗ってもないし、人が王として立てようとした時、イエス様いつもそこから避けて逃げます。また人々がこう自分に訪ねてきて奇跡を行ってほしい、何がして、そうやって集まってくる時もイエス様はいつも逃げてます。できるだけ人を避けてます。でも彼はまた人々のところに出て天の福音を伝えて、で弟子たちを育てて、育てても言っても言ってもまた違うこと言うし、違うこと考えてる、そういう弟子を諦めずにイエス様は言っています。十字架のうち前で弟子たちがみんな離れても、よみがえったイエス様はまたその弟子たちに尋ねていきます。人を憐れみ、結局はイエス様は、彼らは何をしてるか分かりません、だから許してくださいと取りなしてる。何を祈ればいいか分からない私たちは、何をしているかも分からない私たち、どうすればいいか分からないのは当たり前です。だけども今私たちのうちで成してくださる方、させる神様は私たちが信頼すべき神様なんです。でその方を私たちが信じるならば、私たちは罪を知るほど恵みも知る、許されること、本当にイエス・キリストの十字架の血潮によって、私いかなる私のどういうような罪が許されたということを知るほど、逆に神の愛を深く味わうことができます。神の愛を深く味わう者が神を愛することができる。イエス様を愛する、イエス様から何かしてもらおうとする人はたくさんいます。でもイエス様を愛するというのは、イエス様が私をどのように愛してくださったかを知ること、どのように愛してくださる、罪ある私のためにイエス様が何をしてくださったか、取りなしてくださり、今も取りなしてくださり、彼らを許してください、彼らが信仰から離れないようにしてください、彼らを悪から守ってください、 それがイエス様が弟子たちのために私たちのために取りなす取りなしでしょ。イエス様は私たち全ての人のために贖い主として使わされた御子でした。そのイエス様は私だけのイエス様じゃないんです。ここ32節見ても私たち全てのために、この全ては信じる全てだけじゃありません、全人類なんです。全ての人のためにイエス様は来られました。全ての人がそのイエス様にあって新たにされます。だから私たちの信仰は私自身を見て、人兄弟姉妹を見て、世の人を見る、そういう信仰ではなく、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでくださいとありますね。いつもイエス様を見ることなんです。私たちのうちにおられるイエス様が失敗しない、イエス様が真実なんだと、イエス様の義は完全だ、イエス様の血潮のその力は今日も有効であり、私たちのどういう罪をも本当に雪よりも白くしてくださる。私たちのうちにおられる聖霊様は私たちから離れない、私たちを見捨てない、イエス様は私たちの今命となっている、だから私は永遠の命を持っている、その聖霊様がおられるから私はイエスキリストの証人となれる、その聖霊様がおられるから私は神の御心通りに生きられる。問題は私たちの信仰は全部神を信じる信仰であって、神が成してくださることに対しての期待であって、決して自分を見ることじゃないんですよ。兄弟姉妹今見て、あの子はどうにもならない、私もどうにもならない、そんなもんじゃないんです。神は私を諦めないんですよ。その兄弟姉妹を諦めません。神様がもし私を諦めてしまうなら、私たちは望みはありません。で、私たちがイエス様を信じて、それから神の前で要求されることは本当は一つもありません。神様がお父さんとなって、神様が命となって、神様が力となって、神様がこれから成してくださることに私たちは信頼すればいいだけのことであって、要求されること一つもないのに、私たちは自分の要求で自分でつまずいて、自分でがっかりして、自分で失望して、自分で信仰から離れてしまうんです。私が知っている方で、こう全身麻痺となった長老さんがおられるんですね。で、結婚して子供一人生まれて、子供1歳の時に交通事故で全身麻痺になりました。本当にもう成人して自分が一番いいという会社の中に入って、で社会的にも独立して家庭を持って一番幸せだと言われるその時に交通事故によって全身麻痺になった時に、彼は赤ちゃんみたいにただしてもらうしかありませんでした。何年か病院にいる時は天井にぶら下がって、本当にただこう生かされるまま、家に戻ってきても人々によってただ運ばされて、ただこう与えられる。この首の後ろ、そういう4番目の背骨の4番目のところから麻痺してるから、その下の全ての下半身がこう麻痺しました。で、今それで20何年生きておられます。で、今も運ばれて動かせられ、本当になんて木のような、椅子に座らせても腰に全然力がありませんから、車がこう回っちゃうと人がそのまま倒れてしまいます。だから足も広げても自分でこう閉じることできませんから、足をいつもこう結んで、そのように広がないようにしておいて、とりあえずその生きる不便さというのはすごい、こう私たちが当たり前として自由にできる、そういうものを彼は一つもできません。 で私は彼とこう一緒にこう証し集会して私は通訳したので一緒に生活しながらいろいろ学びました。神様がそのように生かしてくださる、それが彼のせいでも罪でも何でもありません。それを良しとしてその中で神様の栄光を見させる神様、私たちは私たちが神様の栄光を表すのに私たちの条件がないんです。神が働いてくださって神がなさせればなるんです。私たちの信仰の全ても同じなんです。で私はその時に自分の子供を思いました。うちの子供は何歳だからどのぐらいだから男だからこの世にはならなくちゃダメ、あの世には少なくとも育ててほしいという自分の願い全部捨てました。その子が何であれどういうような状態であれその子をそのまま愛し、その子を通してそのままで栄光を表す神様を信頼することにしたんです。その全身前の長老さんをこう世話しているのは両親なんですね。今80超えてます。そのお年寄りが今50過ぎてるその長老さんに仕えてきたのが1日も休みなく、ただの1時間も休みがなくずっと仕えてきます。そのことによって神のなさる栄光が表される。他のお母さんが人間の力でできないことを神様はその両親に与えてさせました。で私もそう思うんです。私たちができることをさせるのではなく、私たちができないことをさせる神様、忍耐できない時に忍耐させ、愛すことできない時に愛させ、望むことのできない時に望ませ、喜ぶことできないのに喜ばせ、感謝できない時に感謝させる神様、その神様私たちは今持っているんですよ。だから私たちはいつでも喜べるし、全て感謝できるし、全てを耐え、全てを望み、全てに本当に期待することのできる、全てを関与することができる、その愛が私たちのうちにあるんですよ。でこの愛はいつ現れるのか、死んだ後に現れるんじゃなくて今が現れる時間なんです。今日が現れる時間なんです。今日が神様が私たちのうちに来ておられて、今私の力となって私の愛として、私の本当に今こう生活の中で今出会ってるその人に現れる、そういう恵みの時、そういう救いの時、そういう神様の証の時なんです。心配はいりません。神様は今日もその同じ力を持っている。私たちがその方がそうしていることを信じないから問題であって、だから今誰があなた方を訴え、誰があなた方を罪に定め、誰があなた方を本当にそのこう愛から離すのか、誰があなた方を敵対するのか、その誰は私のうちに不信仰として存在している。それが私たちの今信仰の問題であって、世の中が私たちをどんなに敵対しても、どんなに憎んでも、どんなに罪に定めても、どんなに私たちを愛さなくて憎んで殺してどのように誤解しても、それが私たちの信仰の妨げにはなりません。神が私を選び、一人が惜しまず私たちに与えただけじゃなくて、今その神様が来てくださっている、その完全なイエス・キリストの罪なきイエス様の義が、神の義が私に着せられている、その神様が今良い技を始められて成そうとしてちゃんと成しておられる。私たちの信仰は目に見えるものじゃありません。私たちの望んでるそういう事柄を私たちが確証して、それを見て私たちが本当に望んでるというその望みが神の 御心のままに望む望みであって、決して私たちの肉じゃありません。で、今目に見えないけど、神様が成してくださってる御言葉通りに行ってる、その語った御言葉何一つ地にそのまま落ちることなく必ず成し遂げられる、その神様が御言葉通りに今も生きて働くことを私たちが確信するときに、私たちは力あるクリスチャンになろうとかちゃんとしようとかそんなこと一つも考えなくても、神は私を通して現れ、私を通して働き、私の身として神様は必ずご自分で、私がこういう神なんだよ、私はこうしたんだよということを私たち自身にも教え、また人々にも教える、そういう神様です。お祈りしましょう。私たちを神様を知るようにしてくださり、また神様のものとして買い取ってくださり、神様ご自身が私たちの命となってくださったことをありがとうございます。どうか私たちが生きるは本当に信仰によって神様によって生きること、私たちが一時も忘れずに、その神様によって聖霊について歩むことができるように、どうか私たちを助け、私たちを導いてください。与えられた恵みを心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。